で、この元町映画館、一つの映画館なんですが、一日に、6つぐらいの映画を次々とやるので、年間200本っていうふうにおっしゃってますが、相当の映画を、こう見せておられます。それで、例えば、そうですね。今日だと、ね、なんか宣伝するわけじゃないですけど、今日だと、さっき元町映画館は港町、神戸にあるとおっしゃいましたが、そのまさに、港町っていう映画、想田和弘監督の映画を今日からやるんですけど、今日はその公開記念トークということで、想田、和弘監督と、思想家、舞踏家とも書いてありますね。内田樹さんとのトークが上映の後行われるとか、そういった、その上映の後行われる、でも、割と狭いというか小さい空間で行われるので、監督とか、こうゲストのトークを割とこう身近で、近くに聞くことができたりするんじゃないかなと思います。そういう、小さな映画館ですが、元町商店街という面白い歴史のある商店街とこうの中にあって、それの特色も出てる映画館になっているんじゃないかなと思います。ゆうたさん、いかがですか？こういうミニシアター。アメリカにもミニシアターという名前じゃないけれども、インディペンダントな映画館はいろいろあると思うんですが、アーバン・シャンペンにもアートシアターがあるし、どうなんですか、セントルイスとかもあるんですか？これ
セン
もっ
ト
と
ル
大
イ
き
ス
な街です。
もありますね。うちの僕の住んでるところの近くに一軒実はあります。
あ、そうなんだ。
そうですね。日本の場合、多分ミニシアターって本当に小さいところでやって、その改造したスペースとか、そういうところでやってることが多いと思いますけど、アメリカのインディペンデント系の映画館っていうのは、多分昔映画館として使われてた、昔っていうのはもう1930年代とか、そういう映
映
画
画が始
が、
まった。
そうですね、映画が街の中心だった頃に、その頃は、本当にダウンタウンって呼ばれてるところに映画館が必ず作られてたので、アメリカの場合には、日本もそうかもしれないんですけど、でそれが、そのいわゆるシネマコンプレックスみたいな、チ
変わっていっ
ェーンの、
た。
そうですね、労働召喚に置き換えられていって、そういうところが経営やめちゃったりとか、どんどん寂れていったりしてたところに、インディペンデント系の映画をやりたい、上映をやりたいっていう、いろいろですね、ノンプロフィットのグループだったり、営利でやってるビジネスだったり、いろいろですけど、そういうのが入って、昔からある映画館を復興して使おうみたいなのが、結構その芸術系だったり、インディペンデント系だったり、アメリカだとそういうのが多いかなとも思います。
映画館の建物自体も面白いですよね。
そうですね。だから、建物自体
古い。
は、そうですね、歴史的な昔のアメリカの映画館で、もともと映画館なので、形も、いわゆる映画館ですね。前にスクリーンがあって、後ろに映写室がある、っていうことは多い
なんか
です。
座席数ももう少し多いというか、一般の映画館、単館の映画館の座席数があったりする。でも、その元町映画館もそうだし、その話に出てきた京都の1年前にできた出町座もそうなんですが、商店街の中に、ど真ん中とか商店街の中にあって、周囲は普通のお豆腐屋さんがあったり、八百屋さんがあったり、スーパーがあったりっていう、そういう商店街の通りにこう小さな映画館があって、で、出町座の場合だったら本屋さんとか喫茶店とか一緒にしてっていう形で、なんかひょっとして日本のこうミニシアターっていうのをこういろいろこう訪ね歩いたら、その街の特色みたいなのとかが風景の中に溶け込んでいたりとか、歴史的に何かがあったりして、すごく面白いなっていうふうに、元町映画館も含めて 思ったんですけど、あのどうなんだろう、シャンペーンにもアートシアターっていう映画館ありますよね。
はい、そうですね。
あれはコープなんですよね。
アートシアターは今はコープ、そうですね。
それも不思議な出来方だったり、
まあ、ある意味有志が集まって、うん、お金を出して、うん、続けているっていう感じですけれども、まあ、アバナシャンペーンはあとはあの大学があるので、あの、そうですね、結構その企画の仕方としてはあのジェイソンさんがあの遥かな賞にもたまに出てもらいますけど、ね、うん、AIMS Asian Educational Media Services っていうのをイリノイ大学でやってて、Asia Lens っていうドキュメンタリー映画のシリーズの、企画とか、あと AIS ってアメリカ、あの Asian Studies Association for Asian Studies、 アメリカのアジア研究大会で映画の上映やったりとかするんですけど、まあ、あの大学と関係があるので大学の施設使って上映やるっていうところは、まあ、ちょっと違うんですけど、でもあのトークと合わせて企画したりみたいなところ、
似てますよね。似てるっていうか、
うん、そうですね。
ひろやさんがされようとしているその映画の背景とか映画を伝えるために、それに関連する映画によってもさまざまな関連の仕方が違うけど、例えば大学の先生とコラボしてとかで、ジェイソンさんがやっているのもその関連する専門家がいたら話をしてもらったりとか、アメリカは広いのでなかなかこう監督に来てもらうのは無理だったり、あるいはあのアメリカに住んでなかったりするんで、スカイプで、つなげて、投稿するっていうので、まあそれは大学がやってるせいもあるんですけど、必ずしも人が多く来ない、あの私も行ったことあるんですが、広いあの会場に10人ぐらいとか、20人ぐらいとか、すごくこうあのこじんまりしてたりするけれど、でも一つ一つの企画はすごく充実していたり、映画とともに映画を知るみたいな、そういうところ、そういう企画を、エイシアンレンズはいつもされてますよね。だから世界 のインディペンダントの映画館がこうつながっていたら、いろんな情報交換ができたり、あのアジアのドキュメンタリー映画とかもね、あのすることができたりして面白いかなと思いました。あの学生たちはひろやさんのなんか現場をまず知らなきゃっていう、その言葉になかなかこう、あそうだなとか思いながら聞き入ってますね。今2回生だから、あのこれからどうやって勉強して、あのなんていうかな、日本の大学生って大学行く前に何を学びたいというイメージがなくて、大学入ってからもう一回何をしようかっていうふうに考えたりするので、こういう現場の何かやってる人の話を聞くとすごく聞き入って、あの実は一般の企業で就職してから、あの自分が やりたい道をこう少しずつたどりながら元町映画館に、就職したっていう話とかもすごく、あの多分影響したんじゃないかなと思いますね。就職の仕方もね、アメリカと日本とだいぶ違うから、
まあそうですね、まあでも、うん、あのなんか回り回ってというか、少しだけ回り道するけど、っていう人はまあアメリカでも日本でもいるかなというのも一つありますし、
アメリカの方が回り道がこうしやすかったりしそうな気が
する。なんかすごく、ね、すごく不思議な回り道をしている人がアメリカの方が多いかもしれないですが、
大学自体にいろんな回り道をしながら、あの複数の回り道をして、それで、40、50でもう一回、こうね、道を変えたりとか、うん、そのために勉強するためにあの大学に来たとか、いろんな方いらっしゃるし、日本もね、大学っていうものが、まあ、はあの人口も少なくなって入りやすくなったりするのかもしれないし、大学自体が何のためにあって、そこに入る人がどういうふうに大学を使うかっていうのも変わっていくかもしれないなって、あのひろさんの話を聞きながら学生たちもこう どうするのかなというので、そんな影響を受けた学生たちが、影響を受けたかちょっとどんな影響を受けたかわからないですけども、7月2日アメリカの時間、イリノイ時間の7月2日、日本時間の7月3日に突然に番組を制作すると、2週間しか期間ないところで、じゃあ再来週やってみようかみたいな形で言われたので、学生みたいな、どうしようみたいな形になっております。でもひろやさんに聞きたいことがたくさんあるかと思うので、きっといいトークになるんじゃないかなと思います。ということで、今日はちょっと時間を延長してお届けしています。 WRFU1 を 4.5 からお届けしています。もうすぐ、時刻が、変わって7時になります。それとこれに関連して、アーバナーシャンペーンでもイベント情報ということで、映画に関する情報が少しありますね、リュウタさん。
そうですね、さっき話に出てきたアートシアターですが、これはダウンタウンシャンペーンにある昔の映画館を使った今はインディペンデントな映画館で、結構いろんな映画をやるんですが、今年の夏はキキズデリバリーサービス、日本のタイトルは魔女の宅急便ですね、
はい、
スタジオジブリの映画の魔女の宅急便、これを7月の7日8日土曜日曜朝11時半から、あります。
これいつも夏休みになるとジブリの映画をやるんですよね、この映画館。
そうですね、あとまあ子ども向けの、夏休みになると子ども向けの映画とかアニメ映画とかもやったりして、結構外国の映画もかかったりするので、うん、必ずジブリの映画も一つぐらい入ってたりします。
今年はどうかなと思ったら、やっぱりジブリの映画が入っていました。アートシアターもインディペンダント系でいろいろな選んだ作品をするので、社会的なものがあったりもしますし、普通のあまりね多くの人が入らないかもしれないけど、届けたい映画を選んで届けている映画館です。これがジブリになります。それで、ありがとうございます。じゃあ今日の最後の曲ですね、これもひろやさんが選んでいただきました。これアニメかな、高橋洋子で残酷な天使の訂正、これが今日のお別れの曲になります。トムさん、ミュージックトゥー、プリーズゴ
ー。残酷な天使のように、
今日は10分ほど時間を延長してお届けしています。で、番組の前半でもお伝えした通り、来週の金曜日、日本では土曜日になりますが、来週の遥かなショーはお休みになります。で、遥かなショースペシャルとして、その次の週の7月2日月曜日の夜9時から、日本時間だと7月3日火曜日の朝11時から、はるかなショースペシャルで今日、出演していただいたひろやさんと、江南大学の学生がトークをする、生放送の、トークをお届けいたします。で、このその次の通常のはるかなショーは2週間後の7月3日金曜日に、なります。3,4,5,6,6日金曜日ですね。その時はいつもの通りの時間になります。またはるかなショーのサイトで詳しく、書いておきます。で、先ほどひろやさんがおっしゃっていたラジオコバニーという映画は元町映画館で7月の7日からあります。今日放送を聞いて関心を持たれた方、リンクを貼っておきますので、はるかなショーのウェブサイト、はるかなショー、 www.soda.org で検索をしていただければ詳細がわかります。というところで、トムさん、リュウタさん、今日は延長でありがとうございました。それでは、来週は、すぐにはお会いできませんが、7月2日、日本時間の7月3日にまた、お会いしましょう。良い週末をお送りください。WRFU is an open forum for the Musician and community. Views expressed as those of speakers and not to represent WRFU, Abu Shabi Independent Media Center, or the Abna Social Group. Thank you very much for listening to Harukana Show from WRFU Abna. This is the time for ending. We will see you the 2nd July at 9 a.m. Have a good weekend. See you then. Bye bye.